高山俊吉気分青信号。こんにちは、先週は大阪梅田で車を止めていた男性が急死をして、車の事故回避の努力が足りなかったというところで、送致されたというお話をしましたが、これよりも少し前に、やはり同じ大阪で車が暴走して3人を重軽傷を負わせたという事件があって、この事件の判決がつい最近大阪地裁で出た。この事件が内容的にも関わる先週の話に少しつながるところがあるので、今週はこれを取り上げてお話をしてみたいと思います。大阪市の御堂筋で2年前2014年の6月に糖尿病に伴って、低血糖症という、そういう意識低下状態がありますけれど、これが持病である方がいまして、この方が車を運転して3人に重軽傷を負わせたと。特にその一人が数ヶ月の怪我ということで重い怪我になっていると。でこのドライバーについて危険運転致傷、怪我をさせたので危険運転致傷罪などに問われた会社員67歳の人ですが、8月の24日の日に大阪地裁で判決が言い渡されました。で、この事件は低血糖症事件ということで新聞テレビが大きく報道しました。長く何十年と糖尿病の患者として通院の経過がある人で、その時々に薬を服用するなどして対応しながら車の運転をすることはできる、そういう免許を持ちながら来た人ということでした。で、この事件で検察官は危険運転致傷罪で懲役2年の求刑をしました。で、しかし裁判所はこの公判が始まる直前の段階で、検察官が予備的な訴因というんですが、もし危険運転致傷罪が認められなければこれを認めてくれと、こういうことで請求するのを予備的訴因というんですけれども、予備的訴因をつけていた過失運転致傷罪を取り上げてそちらに当たると、つまり危険運転致傷罪は成立しないという、そういう判断をして、禁錮1年6ヶ月で執行猶予にすると、つまり軽い判決を言い渡しました。まあ、検察は危険運転致傷罪をまず本意的な訴因、主訴因として主張しており、弁護側は過失運転致傷罪の過失も存在しなかったという主張をしていましたから、まあ、どちらの言い分も通らなかったところがあるという意味では双方不服を残すものということにはなりますけれども、まあ、しかし危険運転致傷罪の成立を認めなかったという判断は、最近の危険運転致傷罪の裁判所の判断傾向から考えると非常に珍しいもので、判決の中身を分析してみるとかなり丁寧な判断、慎重な判断をして、犯罪の成立を否定するという姿勢を明確に示したという、注目すべき判決だったと私は思います。この事件は低血糖症の危険運転が成立するかどうかということは、つまり意識障害の恐れを認識していったかどうかというところが、まあ、判断のポイントになります。意識障害が発生することを、その恐れを感じていたかどうかです。で、検察側はこの被告人が、つまりドライバーが 障害発症の前兆を感じていた、運転の前にどら焼きを食べたとか、あるいはジュースを飲んだとか、そういうことをしていたということは、とりも直さず、その発症の前兆を感じていたからだということを主張しました。だから過失運転致傷罪ではなく、危険運転致傷罪が本来成立するべきなのだという立場です。しかし判決は、どら焼きだとかジュースだとかいうのは、それは空腹で、あるいは水を取りたくて、そういうものを摂取したということも考えられないわけではなくて、そのことだけを取り上げて、だから意識障害発症の前兆を感じていたとまで言い切ることには躊躇すると、そういうふうに判断することは少し飛躍があるという、そういう趣旨の判断をしています。で、実際にこのドライバーが運転行動を始める少し前に、血糖値が比較的高かったということもあって、運転中に意識障害を起こす認識はあったと判断することはまだ証拠上十分ではないというふうに判断した、その一方で、低血糖症に陥るその可能性を全く考えなかったということは、一つの落ち度、つまり細心の注意を払うべき状況にはあったという意味で過失にはなるという、そういう判断をしたということになります。最近の道路交通の厳罰化の傾向、とりわけこういう意識障害であるとか、あるいは先週お話をしたこの梅田の暴走事故の状況などのように、自分自身に何らかの障害が発生している可能性を認識しうるかどうか、前兆を予知できるかどうかというような問題に関する裁判所の姿勢は最近比較的厳しくて、前兆を感じうるはずだというような議論に流れる傾向があります。で、その中で言うと、この判決は一つその方向に異論を提起したものというふうに解することもできて、慎重なその判断には私は評価できるものがあるというふうに思っています。で、この事件の結論については、私は検察も弁護もともに控訴する、もしかするとしているのかもしれませんが、その可能性が非常に高いと思いますし、一体大阪高裁が今後どういう判断をこれに対してするのかというところは注目する必要があるなと感じています。福岡地裁が10年前に危険運転致傷罪を認めないで、業務上過失致傷だった、それが高裁でひっくり返り、最高裁によってその高裁の判断が容認されたという、それと同じ方向を進むのか、やはり危険運転致傷罪という犯罪類型の曖昧さを正面から見て見据えて、そして厳しい判断には流れないように司法の厳格さをきちんと保持した、そういう判断を貫くかというところが非常に注目される、そういうきっかけを提供した事件がこの御堂筋暴走事件だったと思います。皆さんと一緒に今後もこの事件の推移を見ていきたい、裁判の経過を注目していきたいと思います。今日はここまでにしましょう。